皆さんこんにちは、岡ちゃんです。コンシャスネス、意識の世界と現実世界を解き明かすインターネットラジオ、約10分ほどお付き合いください。
はい、皆さんお待たせいたしました。先週はですね、上作祭のお話をしましたね、京都の鞍馬山の、月の祭典、満月の祭典なんですね。でここに、私のこのインターネットラジオの、もう本当にお世話してくださってるお母ちゃんがね、特別に特別な参加でね、なんていうんですかね、普通の人が体験しないような体験をされました。
生きてる人のためにあるのが鞍馬寺だとはっきり言ってましたね。
本来の信仰ってそういうものかもわからない。
そうですね、
生き方みたいな、その生きるための、はい、そういう活力っていうか、それが本来の信仰の姿なんでしょうね。
そうでしょうね。
だってあの世に行って救われるなんて、この世で救われるなんて、
そういうことですよね。
魂が救われないと、この世で救われるからあの世行っても救われると、
はい、
私もそう思うんですけどね、そうですか。岡ちゃん、それ不思議な人にお会いになりましたね。
そうですね。で、さらにびっくりすることにですね、鞍馬寺っていうのは密教ですと、
はい、
密教なんだけども、あなたみたいにそうやってね、質問すると、本当のことをちゃんと喋りますと。本当は密教じゃないんですと。
もうどんどん出てきますな。
そういうふうに
どんどん
お坊さんが言ってました。
ああ、そう、はい、本当は何なんですか。
本当はね、
私突っ込むでしょう、これ突っ込む、ちょっと気が済まないでしょうか。
来た人は怖ばない、誰でもウェルカムで、受け入れて、信じていただければもう大歓迎です、
は
い、
あ、なるほど。
密教ではありません。一応密教という名前はあるけど、そうではないですよというふうにおっしゃってました。
そうですか、はい、深いですね。
深いですね。
いや、私も鞍馬山って言いますとね、なんかある方から、日本の神社の中でも、もう最もエネルギーの高い神社って聞いたことがあるんですよ。で、その魔王村っていう、はい、奥宮的なところ、
魔王殿っていうの
は、魔王殿ですか、はい、魔王殿で、魔王村というのはその神様の
名前、神様です、ね、サナとクマラのことですね。
そうですね、はい、でその魔王殿で、そこまで、昔行ったことがあるんですよ、私ね、はい、でその時に不思議な体験しましてね。
そうでしたね、
はい、で前もお話しましたけどね、お母ちゃんに聞いてもらったけど、それまた思い出したんですけどね、はい、うち息子夫婦と私とでもうお昼のもう1時回って上に上がったんですね、
はい、
で早く降りなくっちゃいうことでね、ゆっくり上がって気持ちよかったんで、ちょっとゆっくりしたんだけど、早く降りなくっちゃう、山は日が暮れるの早いからって言って、でも降りるときは3時回ってたんですよね、そしたらこう降りてくると、だんだんだんだんこの日が暮れてくるわけですよ、は
い、
山のあれは早いですから、で早く降りようって言ってたら、そしたらですね、もう中腹もう降りかかったところにね、一人の少年がね、その山の上に上がっていくんですよ。
なるほど。
でそれがね、すごい勢いで上がっていくんですね、で私が嫁に言ったんですよ、ちょっとあの子一体今からどうするんだろうねって、こんな時間に上がっていくよって、だから嫁が、お母さん忘れ物でもしたんじゃないのって、だって今から上がっていくのおかしいよねって、おかしいよねって言いながら降りてたんですよ。で息子がね、私の後から来てたんでね、で息子にね、ねえねえケイさん、さっき男の子上がっていったでしょ、あの子何ししたんだよねって言ったら、息子がえって言うんですよ。で道は一本道なんですよね。
そうですね。
で息子にね、今行ったでしょ、男の子もうそうだね、14、5歳ぐらいの感じの子行ったでしょって言ったら、息子がそんな人僕見てないよって言うんですよ。
なるほど。
でって私たちね、どういうことって、
不思議な話ですよね。
でそんなことをね、お母ちゃんに言ったんですよね、はい、お母ちゃんがその時の謎をね解いてくれたのはちょっと思い出すんだけど、はいはい、お母ちゃん、この男の子って一体誰だったの。
それはね、サナートクマラという 要するに鞍馬山に追わせられます魔王村のことですね。
え、先ほど言った
そうですね、
神様そのものの化身、
化身
大変なものを、そしたら
ものすごい経験されたということですよね。
ああそうですか、う
ん、まあ、時々魔王村はそういった形で少年の姿に化けたり、まあ、変えて、
うん、権限するというかな、
権限すると、うんうん、そうですね、このように現れるというそういうことをよくやるみたいですね。
ああそうですか。
サナトクマそのものは非常に無邪気で、うん、素直で、
なんかね、うん、その、走り方がね、うん、あのなんかほら発想飛びって言うんじゃないの、弁慶の、
はいはい、
あのね、牛若がの発想飛び、うん、そんな感じでしたよ。なんか発想飛び、なんかふわーっとこう飛んでるような、
なるほど、
宙を飛んでるような、
重力に反
する、そうそうそう、もう重力のな、あのないような、
ない世界、
なんかもうその結構それ坂道がきついんですよ。それをね、スワッと上がっていったんですよ。
なるほど。
でね、で私一人だったらこれ妄想とかね、うん、なんかこうちょっと 昼間の白昼夢とか見ながら言われそうですよ、もうもう一つはちょっとお母さんボケてたん違うかとかね、言われそうだけど、証言者がいるんですよね、嫁という、嫁が ね見てるんですよ、一緒にね、うん、だからもう本当にこれ見たよねっていう感じでね、今もね、うん、本当に思い出しても不思議な話をね、今日はちょっと思い出しました。
あ、それは素敵な話ですよね。
お母ちゃんが解説してくれて、あまりにも恐れ多いんで、なんだかこの辺りがこうちょっと胸が熱くなるんですけど ね、
あのね、それありがたい。サナトクマラはお友達感覚でお付き合いするといいみたいですよ。
なんかね、そんな感じなのよ。
そうなんです。
あのね、はぁ、ありがたいって言うんではないのよ。
そうなんですね。
なんかね、こういたずら、
はい、そうです、いたずら小僧ですよね。
なんかね、あのこんな言葉を私はね、あの思い出すんですけど、私はよく使うんですけど、ま
あ、
宇宙はね、遊び好きだからね、うん、だから宇宙と遊んだら遊び返してくれるよって、
素晴らしい言葉です、うん、
だから遊び返してくれたのかもから、
そうでしょうね、うん、
だから私のこのいたずら心に乗ってきてくださったのかな。
そうでしょう。
まあそしたら嬉しいな。
そうですね、う
ん、そんなお話でした今日。
はい、
いや、どうも皆さんありがとう。
はい、さようなら。